はい、皆さん、こんにちは。
はい、こんにちは。
はい、別味でございます。
どうも。
はい、ということでね、今回もアンケートをね、早速取ってみ
は
ま
い。
した。こちらち
はい。
ょっと紹介していきたいと思います。
おい。
今回はですね、献血したことありますかでアンケート取りました。
はいはいはい。
献血ですよ。20歳の献血とかね、言われてたりね、
はいはい。言われます
して。
ね。
ねえ、皆さんね、耳にしたことはあるんじゃないかなと思うんですけども、選択肢がですね、複数回ある、1回だけある、ないけど興味はある、やりたくない、この4択でございました。
はい。
そしてですね、18票届きましてですね、
う
複数回あるが33%、
ん。うん
で、
うん。
1回だけあるは17%、
はいはいはい。
ないけど興味はある33%、
うん。
やりたくない17%でございました。
なるほど。
半々ですかね。複数回、
まあ、
1回だ
そう
け。
ね。
皆さんね、
うん。
どうなんですかね。
まあまあまあ、やりたい気持ちはあるけどっていう人
っ
は
ていうい
る
感じだ
感じ
っ
だ
た
ね、
りと
結
か。
構ね。
そうですね。やりたくないよりはやりたい人っていう人が多いんでしょうけど。
そうね。
シンマお兄さんからもリプライ来てます。
おいおい。
この間10回記念のグッズもらいました。もう暇つぶしで
おお。
休日によく行きますと。
なるほど、なるほど。
そんなに行くんだ。
うんうん。
あと、エボルーブさんからは、血管見えにくくて、採血や点滴で何度も苦戦してるので、ちょっと献血が、こ、まあ、ね、なるほど。怖、怖ですかね。怖いです。Y、Y が、英語の Y になっ
ああ、
て
な
る。
るほどね。はいはいはい。
採血や点滴で苦戦してるから献血はちょっと怖いと。献血した
うん。
ないけど興味ある的な感じなんですかね、これは。
なるほどね。
ちなみに、ルイタ
うん。
さんは。
俺はちなみにはないですけど、献血というか採血自体は好きなんで、
そうなんですね。
うん、血抜かれる感じ好きなんですよね。うん、腕に針刺される感覚が好きなんで。うん、変な意味じゃなくてね。うん。
変な意味とは誰も聞いてないですけど
うん。結構好きなんですけど、
なるほどなるほど。
献血をやってるタイミングに鉢合わないというか、
ああ、なるほどなるほど。
うん、あんまりあっても、時間があるタイミングじゃない時に見つけたりとか、
はあはあはあ。
うん、するし、あと自分の血液型がちゃんと覚えてないっていうのもある。
そういうことですか。
うん、A か B かも2択あったんだけど、いつも忘れるんだ
で、そんなことありま
よ。うん。
す？
いや、俺結構自分のことを忘れるタイプな
血液
んだよ。うん。
型何型みたいなトークあると思うんですけどね。
あるんだけどね、わかんないんだよね。
わ
どっ
かん
ち
な
だっ
く
け
ない。
なってな。うん。
その血液型の性格診断的なのもどっちだっけって。
そうそうそう。あんま気にしないんだよね、そういうとこ。うん。
お兄さんコメントで、成分献血だと隔週でいけますと。
う
そんなもん
ん、
なんです
うん、うん、うん、うん。
ね。
へぇ。
で、ライコイさんは検査でやりたくてもできない人とかいたって。
うん、まあ、そうだよ
なん
ね。
か、
人によってはね。
遠野さんもそういうタイプだったかな、なんか。
うん。
でき
血
ない
が
タイ
少
プ。
ないとかね。いるしね。うん。
僕は、これでも別ラジで喋ってるな、一回な。やって
ああ、なん
気が
かあっ
す
た
る。
ような気も
あっ
する。
た気がする。
うん。
一回、徳島で献血したんですよ。
うん。
これ街遊びの時に、鬼滅
う
のポ
ん
スター
うんうん。
がもらえるとかいうので。
はいはいはいはい。
で、街遊び当日だと、めちゃくちゃ人が
うい
て、もらえなかったから、なんて、後
ん。うん。
日また来てくれたら、
おう。う
プレゼントお渡ししますよ、みたいな感じだったんですよ。空いてる時でも
んうん。
大丈夫、可能です、みたいな感じで言われたから、ちょうどに、1週間、2週間後ぐらいに、ライムスターのライブがあったから、ライブ前にちょっとじゃあ献血してみようっていうので、初めて献血行ったら、行って、200ミリ、400ミリっていうのが、確かね、血の
うん、あ
抜く
る
量
ね。
であって、男性だと400ミリなんですよ。で、ポスターもらえる条件も400ミリだったんで、で、400ミリで抜いてたら、200過ぎたぐらいから急になんか具合悪くなりだして、それを察した監獄さんから、もうドクターストップ入って ドクターストップ入って、じゃあこれここでまでで大丈夫ですってなって 貧
はいはいはいはい。
血かな？起こしたんですよね、多分ね。
まあ、だろうね。
で、 まあ自分の体のことなんてよくわかんないんですよね。わかんなくて、
うん、
ああ
そうだね、
貧血を起こすんだ自分ってなったけど。
うん、でだって確かにね、なんか血いっぱいそうなのに、
うん、血の気が多いタイプだとね思われてるかもしれないですけど、なんかそれで、うん、まあでも結局ポスターもらえちゃって申し訳ないななんて思いながら
ああそうね、ポスターもらいに来たわけだもんね、
うん、そうそうそう、400ミリ輸血したかったする気はあったんですけどね、体が、うん、ちょっとねどうにもっていう
追いつかなかったのか
な、追いつかなかったんですねっていう苦い経験1回だけありますっていう話です。
うんうんうんうん、
うん、でまあちなみにこれなぜこのアンケートをしたかと言いますと、
はいはい、
8月21日が献血の日だそうで、
はいはい、なるほどね、
献血の日、こちらは、なぜこの日になったのかはちょっとあれですけど、あこの日に、1964年、昭和39年に、うんうん、それまでの売血制度、あ血を売る制度があったんですかね、をやめて、すべての輸血用血液を献血によって確保する体制を確立するよう献血の促進が、閣議で決定されたと。
うんうんうん、
あなるほどなるほど、うん、
なるほどね、
でまあそういう当時は金銭を得るために過度の血液を繰り返す過度のね、
うんうん、
血液を売る人たちがいたから、あなるほどね、うん、そういう
身売りみたいなね、
身売りみたいなのだ、まあまあ、うんうん、でもお金になるんだったらやりたいよねっていう、
まあそうだよね
もう今その制度はないんですってって話です、
うんうん、まあそうだろうな、
うん、あはいはいはい、あお兄さんがね、人生初献血はクリスマスに寂しすぎて行って結果緊張して貧血になったネタは鉄板にしていきたいって聞いたことないんだけど、まあ、お兄からお兄からそのネタ聞いたことないからどっかで聞かせてよ、まあ、どっかのフツオタで送ってよ、う
ん、確かに緊張して貧血になるとかいそうだよな、
うん、なるほどね、うん、いやー俺も貧血になるとは思わなかったな、その校長先生の話で倒れるような人でしょう、うん、貧血ってって思ってました
まあそれとはまた別だからな
あれ別なんですね、
うん別でしょう、だって実際に血が抜かれるのと、
まあ、あ
の
そうか
ね、立ってて頭から血が減るのと違いじゃないの、あえて、
あまあ確かに抜かれてるわけじゃないのな、校長先生が血を抜いてるわけじゃないもんな、
う
ん、
そうそうそう、そういうわけじゃないからねそんなモンスターじゃないからね校長先生
モンスター学園みたいな、
うん、そんなあのドレインとかするタイプじゃないじゃん校長は
ドレインタイプの
、うん、
じゃなかったですね、うん、じゃあまあまあ貧血、皆さんもとりあえず献血ねしてみてみるのもいいんじゃないですかね、
まあそうね、いいことですからね、
まあそんな感じで、始めていきましょう、
はい、
今回は別ラジ第410回ということで、タイトルコールもらったタイトルコールを流したいと思います。ではこちらどうぞ。いつでもどうぞ。
別にあんたのためにラジオやってるんじゃないんだからね。略して別ラジ。わさびーちくの存在を初めて知りました。
水分さんありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、ということで、
うん、
懐かしいですね。
懐かしいですね。
わさびーちく。あのタオルはどこに行ったんだろうっていう
、まあ、温泉さんとかあります、
ね、温泉さんにね、ちゃんとね、うん、奉納されてるんでしょうけど、
はい、
いやねバスツアーの時の音源という、ね、まだまだ蔵出しというね蔵に入りっぱなしっていう
あと何個あんの、
あとラス1もう一つだけあります、
あと1個か、なるほどなるほど、
あのまだ名前を言ってないあの人の
うんうん、うん、
やつが残ってますね、
はいはいはい、
そんな感じで、ございまして、水分さんという方からの、
うん、もう水分さんもなんか懐かしい気する
な、懐かしいバスだから最近タイムラインで見てないかもな、どうなんだろう、
うん、
いるとがらし聞いてる、
どうなんだろうな送ってるイメージもないんだよなあんまり、
そう送ってる人じゃないんですよね多分ね、ファンの人、
うん、だよね、うん、
そうなんですよ、だから全然交流がなくてですね、
うんうん、
ああ一応なんか4日前にツイートポストされてる、
おお、
なるほどね、まあまあとりあえず 何かしらラジオも聞かれてる方ですね、リポストもされてます、
うんうん、
オードリーのオールナイトニッポン15周年展行ってる あ、ラジオリス、ちゃんとしたラジオリスナーなんですね。なるほど。
もうちゃんとしたとか言うなよ。なんか。なんかあのちゃんと芸人ラジオ聞いてるのがちゃんとしたラジオリスナーじゃないみたいな言い方やめなさいよ。
なんだろう、ラジコ使って聞いてる人はもうなんか信頼できるって俺の中で勝手に思ってる。
あ、まあまあまあそういう、
まあまあまあね、ちょっとした快適派ですね、ラジオ快適派。
うん、そうよ。
ね、世間ではなんか、うん、ラジオのメールが読まれる読まれないのちょっと話題で盛り上がってましたね。
う
ん、ちょっと、
まあそうですね、
あれもちょっといろいろありますけどね。ナノマシンさん、うん、お兄さんがナノマシン、アニラジはラジオじゃない。いやでも本当いいえって妙な気はしますよ。
いやまあそうね、
ラジオの、
うんうん、いや芸人ラジオとアニラジとお昼の帯とかでやってるラジオって全部別物な気がするもんな。
そう、ひっくるめてラジオではあるけども、
うん、
そのね、ラジオという媒体ではありますけども、なんか、うん、ちゃんとしたラジオが何なんだっていうラジオの定義の話になりやすいからな。
うん、そうなんだよね、ちゃんとしたラジオっていうものは分からんけど全部別物なのは俺も思う。
別物なんですよ、たまに映像がついたりするじゃないですか。
あ、
ね、もうラジオじゃねえよそれはって思っちゃう。
うん、確かにな。
うん、なんかもうその音声一本でなんかねっていう、
うん、
まあなんかね、ちょっとまあ入り口としてはいい入り口だとは思うんですけどね。うん、
うんうん、まあそうよね
っていう、そんなラジオの話をしたいわけじゃないんです僕は。
そうよ、
あのね、今日は何の日の話をしたかったんですよ。
そうですよ、そうですよ、はい、
今回何の日かっていうことで、20、21かな、今回だから、うん、で21日が献血の日だったと、水曜日、
うんうんうん、
っていうことなんですけども、20がどうですかね、20日の日が、NHK 創立記念日とかありますね。
あー、へー、
あとモスキートデーって蚊の日だそう
です。ああ
、蚊に刺され
なんか献血っぽい話がついてる。
蚊に刺されたみたいな話してもよかったけど、どうやそれもね、うん、あとリーブ21発望の日だそうです。
新しい
20日なのにリーブ21なのって悩み無用だね。
確かにそうだね。
ね、初詣お悩みの方。
社長。
わかりました。
社長じゃないか。
わかりました。うん、特徴的な喋り方ですもんね、あれもね。
うん、ね、あのアスリートがあの、ね、テレビで初めて CM に出るときと似たような感覚で。
なんかね、ありましたね。うん、あとは聞いたことないな、ルリカレーの日だそう。福岡県北九州市小倉で飲食事業などを展開するところが制定したという、北九州発祥の、元祖生カレーを生んだ、そう、なるほど、総料理長の名前を冠したルリカレー、
ルリさんっていうんだ、
ルリさん、ルリさんね、
うん、
そういう方がいらっしゃるんですねっていう。あと、うんうん、シチューライスの日っていうのが、あ、これ毎月20日だ。
シチューライスの日なんかあるんだ。
ハウス食品が制定した。
まあそうですね、山崎正義もお家に帰ろうって言いますよね。それ、
お家に帰ろう、シチューを食べようってね、
うん、うん、
シチューオンライスっていう、あ、食べ物が、
あ、あるね。
はあ、なるほどなるほど、それを宣伝するためのやつなんですかねっていう。
うん、かなんかね、
うん、あるんですね。あと、21日は、まあ、これもいろいろありますけども、うん、気になるので言えば静岡県民の日っていうのがあります。
おお、大悟さん、
大悟さんでおなじみ静岡県、この日は、なるほど、1996年に、条例により、制定されたと、今年は現在静岡県が成立してから120周年を迎える節目の年だったと。そんな時に、浜松県っていうのがあったんですね。静岡県ってのと浜松県っていうのが合併されて静岡県がほぼ現在の県域となったと。
なるほどね、
昔の、
まあなんか県民の日ってあるもんね、県によって、ね、
ありますね、うん、
ね、うん、
なんか確かに確かに静岡県民の日なんていうのがね、あるんですねっていう、
うん、
さあ、まあなるほどねと。あとまあなんかあるかな、治療アプリの日なんてある、アプリって治療できるのって思ったけど、 従来の医薬品ハードウェア医療機器では治療効果が不十分だった病気を治すためのもの、治療なんだこれ、なんか多分デバイスとつなげてみたいなやつだと思うんですけどね、どうなんですかね。もしくはなんかこう薬を摂取した日をなんか時間を記録してくれるみたいな感じなんですかね。
はいはいはい、なるほどね、
なるほど、だから気になるね、記念日がいろいろありましたという感じでね、皆さんもね、なんか記念日何かしら気になった記念日があったら、ちょっとね、調べてみるの、ちなみに来週は27、28あたりかな、
はいはいはい、
なんでなんか今のうち気になるなんか記念日とかがねあったらなんかメールとか送ってくれ、
先読みしとけと、
先読みしてこの日は何の日ですねって言って
そんな熱心なやついねえよ
すげえ熱心な別ラジ 先読みリスナーが
いないでしょそんな、
いないですね、いやいないからこそメールを送ればなんかもう穴をつけますよという、うん、こういうなんかこう発想の穴をね、うん、
採用率 100%
なのに、採用率なのにねっていうね、まあそういう感じで、ございまして、こんなアンケートどうでしょうみたいなのがね、あればね、皆さん随時募集してますんでよろしくお願いしますって感じです。
はい、
はい、はい、じゃあそんな感じで今回もよろしくお願いします。
はい、それではここで1曲、電気式可憐音楽集団でヴァンパイア。
それは何ですか？
電化で知りませんか？
ヴァンパイアってデコニーナぐらいしか知らない
わ、なんか若者っぽいこと言うなお前
あ私ヴァンパイア
電化で知らないですか？
ちょっと分かんなかったっ
す。あ、そっか、結構エロゲーとか歌ってるんですけど。
へー、あーそうなん
です。ヴァンパイアもエロゲー曲ですよ。
あ、そうなんですね。
なんだっけ、ブラックサインだっけ、結構鬼畜系なものを作る会社の、
黒パケ系のとこなんですね。
そうそうそうそう、のとこの曲をよく歌ってる。
はい、なるほど。
あ、はい、まあ妖精帝国とかと関係はないんですけど、まあ似たような感じね。
あ、なるほどなるほど、関係はないけど似てな似て
関係はないんですけどね。うん、
わかりますわかります、
はい、そんな感じのね、はい、
なんかそういますよね、関係ないけど、うん、行き別れ的なね。
そうそうそうそう、ツイッター見てると同じタイミングでおはようございますってつぶやいてる感じ。はい、あ、そう、ブラックサイコね。そうそう、
ははは、なるほどなるほど。
あきひろと
るいたんの
別ラジ、
はい、そんな感じでね、改めましてパーソナリティあきひろです。
特別なスープをあなたにあげる、あったいんだから。
どうしました、クマムシさんですか？
クマムシです。
あとライコリさんからブラックサイクでした、お詫びしますって
聞き
ました
。あ、はい、そうです、そう、ブサイクってなんか略されるん
ですね。いや、うまい、なるほど、ブサイク、
はい、まあ、クマムシです、どうも。
クマムシではない、二人組ですけどね。
はい、
あったかいんだからの一発屋になってますよね、本当に。
まあまあそうね、その後も出したんだけどね、曲ね、全然流行なかったです。
流行なかったっすね、
うん、意外とクマムシ系じゃないんだけど ね。
今はでも活動されてるんですか？
やってるやってる、普通に M1 とか、去年の M1 確か3回戦ぐらいまで出たんだよ。
へえ、
うん、
どうなんすかね、その今は歌ネタです？
いや、漫才は普通にやってるよ。
ああ、そうなんですね。
うん、
なんか全然追っかけてないから。
まあまあ俺もそんな詳しくはないけど、うん、まあそんなんどうでもいいんですよ、はい。
そんな感じで、ね、はい、まあクマムシさんでいいですか？
あ、そうです、クマムシ、はい、ルイタンという名のクマムシです、はい。
あ、そうですか、だから今日なんか割と昼間の人多いなって思ったら、あ、お盆かお盆休みの人が
多
いですかね、うん、
いいな、俺はこの後仕事だよ。
いや、僕も仕事ですよ、関係なく仕事ですよ、
ね、
一応なんかその昨日初盆だったからってので、ちょっと弟帰ってきてましたね。
おお、来たんだ。
弟情報最新の弟情報を出すと、うんうん、ゼンレスゾーンゼロってアプリをやってるらしいです今。
お
へえ、あ、へえって思ってた。あ、こんなゲームあるんだなって思いましたよね。
うーん、
ご存知でした？
いや全然。
ああ、なんかね、いろいろ や、Steam とか PS5 とかでもできるらしい、基本無料の、うん、まあ、スマホゲーとか。あー、どうなんですかね、原神みたいなもんなんですか、わかんないですけど。
あー、なるほどね、もう雑だけどな、それも。
わかんないですけど、うん、うん、あ、原神の会社の、はいはいはい、なるほど、だからか、それっぽいんだなって思ったのが、
うん、うんうんうん、へえ、
まあ、やらないかなとは思いますけどね、まあ、うん、
やらないか、
ちょっと僕はまあちょっとそういうのはもう、僕はもう DMM ゲームスをやってます。
うん、俺はもう、まあ、ゲーム一切やってないですからね、今ね、アプリとかは。
あ、スマホに入れてない。
入れてないことはない。 D4DJ は入って
なるほどなるほど、
全然やってない。
やってないんですね、うん、なるほどね。
麻雀ぐらいしかやってないな、今つぶしの。
弟の初盆で弟帰ってくるってすごい変な話だよ。それもナスとキュウリに乗ってやってきたみたいな話になりますから、うん。いや、まあ、
ボンってそういうことが帰ってくるってのは。
帰ってくる。いや、まあ、親戚で集まったからねって話ですよ。
ああ、まあね、そういうことね。
そうですよ。うん。まあまあ、それで、まあ今日帰りましたけどね。帰った。
ああ、そうです
ね。うん、ちょうど俺が朝方寝てたら帰ってた。うん、車なくなってた。
ナスビの馬に乗って帰った。
ナスの馬に、ね、乗って帰ったのかもしれませんけども。また来年、また来年のお盆になっちゃう。多分年
末、ね、
年末も帰ってくんじゃないのって思うけどね。知らないです。
ああ、そうか。うん、
まあまあ、そういうね、情報でした。弟情報でした。
はい。
はい。あと、なんか、なんかありますかね、皆さん、なんか、喋るネタとしては、っていう感じなんですけど、うん、先週、なんかこう、僕、抱き枕持ってないですってね、ライブで抱き枕持ってきてる人がいてみたいな話をしたときに、なんか話、流れになったんですけど、
うんうん、
この1週間で抱き枕ができました。抱き枕が届きました。注文してたんですよ、ね、
あ、びっくりした、うん、できました。なんか作ったのかと思った、
うん、なんかこう連成してね。
うん、
枕をなんかそば柄の枕を3つぐらい敷き詰めて直立させて抱き枕を簡易的なのを作りましたみたいな話じゃなくて、
ね、いや、サイコパスだったらなんかね、なんか誰か人間を何とかして作ったのかと思ったけど、
江戸川乱歩の人間椅子の世界みたいな話です、
いや怖いっすね。
違いますけども、うん、なんかまあそれで抱き枕をね、ちょっと初めてちょっと部屋にちょっと導入しまして、
はいはい、
なんか、まあ抱き枕ね、抱き枕カバー、うんを入れてですよ、ちょっともうエロゲの特典にあった抱き枕カバーを、
うんうんうん、
まあとりあえず抱きますよね。
キモいな、なんか今の言い方キモいね。
キモいですか。
うん、いや、彼女ができたんですよ、とりあえず抱くよねみたいな。
抱くよねって。
きっしょいっすね。
抱き枕って抱くもんでしょ。
まあそうだけどね。
あれ
なんかそうなんだけどさ、なんかなんだろうな、
僕間違ってます。
なんやろな、今言い方というか、まあ、うん、非業の行いというか、
あ、そうですか。一郎の記者会見ぐらい、僕なんか間違ってます。
なんだろうな、なんかね、うん、気持ち悪いって思ったね。
ああ、そうですか。うん、まあまあまあ。なんかとりあえずその写真も撮ってみたんですけど、うん、ポストしてますけど、なんかその上半身下半身ちょっとセンシティブな部分があるんで毛布かぶせたんですよ ね毛布かぶせて見たら、それはそれで趣があるなって思って。
それはもう裸ならそれ抱きますよね。
裸なら抱きますけどね。まあ、そうそうそう、うん、そのね、なんか
あれでもカバーは自体は前から持ったんじゃない？
カバーは持っててっていう、そうそうそう、うん、それも最近買ったやつですよ、もう。
ああ、そうなんだ。
うん、 3万円かかってますこっち。
まあそうだよね、うん、高いもんね、あれ結構
高いんですよ。ね、1万5000円ぐらいだったんですけどね、抱き枕付きは、うんうん、そっからプラスアルファでなんかいろいろオプションがあって、うん て3万くらいしてるんですけど、
あ、そうか、オプションね、
オプションはオプションつけて、
オプションって言うとまたさらになんかそれ感じが
卑猥ですよね。そう、あの、うん、自分の名前を呼んでくれる音声作品付きのなんか
あ
やつがちょっと高かったね。
え、何、抱き枕から流れるの？
抱き枕から流れません
ダメよ、ダメダメって
そんなんじゃないです。音声付き抱き枕って面白いですよね。なんかどっあ、多分技術的に難しいかもしれないですけどね、あれもね。
まあそうだね、もう抱きながらね、いいじゃないの
なんでエレキテル連合なんですかね
いや、なんか一番っぽいかなと思って。まあ、まあ、抱き枕に近いじゃん、あれって。
あけみちゃんってね
うん
言いますけどね。うん、なんかそう、そのなんすかね、まあまあまあ、でその抱き枕用の音声作品も入っててみたいな感じのね、
うん、
そうそうそういう感じだったんですけど、はいはい、まあ抱き枕買って、うん、なんかあれですね、その、うん、寝相が別になんかこう、そうシングルベッドに半分寝かせてるんでもう半分で寝るわけなんですよね。2人分のスペースであ
ー、はいはい、
みたいな感じ
で、シングルベッドで夢とお前抱いた頃ね
シャランキューバリーねだからなんか寝相は別にその悪くなくなったっていうある意味、
まあそうだよね、落ちちゃうからね、
落ちちゃうから
ツンクもツンクもあれだろうね、寝相良かったんだろう
ツンク寝相良かったんですかね。うん、
うん、だって夢とお前だからね、めっちゃいっぱい抱いてるから。
あ、確かにね、
うん、
シングルベッドでまあまあまあ、抱き枕を布団に寝かせて自分の影と一緒に撮影すると制服欲が満たされるのがおすすめです。うわ、上級者。
あ、なるほど、
上級者ですね。
ああ、
なるほどなるほど。まあね、その抱き枕のそのあと、その多分いろいろ種類があるのかなとも思うんですよね、抱き枕の中身といいますか。
ああ、まあそうだろうね、
うん、もうちょっとだ、ちょっとや安いやつだったかなにしたからなのか、ちょっとイメージとしてはもうちょっとその実施サンドバッグ的ななんかこうイメージだったんですよ丸っこい、でもなんか平べったいんですよね、うん、自分のは。そっちが普通なのかな、ど何の抱き枕が、なんかレビューとかがないから、抱き枕カバーにはこれがいいみたいな抱き枕、 おすすめがみんなどういう抱き枕を使ってるんだろうってのはちょっと思ったっていう。
うん、確かにでもイメージはふかふかなイメージあるね、丸くてね。
なんかそうなんですよ、とりあえずなんか一応なんか入れてみましたよ的な感じの抱き枕になっちゃってるから、うん、自分はもっとなんかあったのかもしれないなって思いながら。
まあそうだよね、
皆さんはど
ん下の方に穴が開いてる抱き枕だと思うかもしれないからね、うん、
そんなね、なんか特殊なねやつですね、
うん、うん、そうそう、特殊なやつが
取り外しして洗えるのかな
まあそうだろうな、
うん、ね、うん、まあ雷光さんが電毛行きかなって言ってますけど、電毛はね抱き枕の話ちょっとどうなんだかなっていう、うん、なんだ、うん、だとしたらなんかあゆみさんのマシュマロあたりに送ってあの、うん、コメント欄でちょっと盛り上がってもらうぐらいの方がいいのかなって思ってますけどね皆さんどういう抱き枕使ってますって
うん、そうだよね、
そうそう、意外となんか抱き枕もいろいろ種類があるのかななんてね。いや、例えばその、
うんうん、
その等身大抱き枕だから、あのサイズがあるんですよね、160センチかな僕のあれだ、
おうおう、
あれ
結構でかいね。
そうそうそう、で150とか100、もうちょっとなんか大きいサイズとかもなんかいろいろサイズによっての抱き枕もあるから、
うん、
そこら辺のなんかこう違いとかもねあるんだろうなってね、
うんうん、そうだね、
ありつつ、うん、なんかそういう、ね、抱き枕レビューというか初めての抱き枕っていう話でございます、う
ん、あ、初めての、ね、抱き枕、そうだね。
皆さんは初体験したことありますか？あ、これがもう
必勝必勝、
最近初体験したことありますかみたいな感じで、これがあの普通オタっぽい着地点ですよね。
あ、まあそうだね、なんか普通オタってとも言えるし、なんだろう、サンマゴテンっぽくもあるよね、うん、私が初体験したことみたいな、
あ、うん、なるほどね、あ、はいはいはい、再現 VTR
そうそうそうそう、
なるやつですね、
うん、うん、
3万5点もね、最近テロップなんすか見てないから。
いや、知らないっすよ。
最近よく分かんない、うん、まあ、
ガサガサの時だけど、多分
まあそうなんですけどね、なんかまあそんな風なねことを思った最近の話でございましたけどね。あとなんか喋ることとかね、なんかあるかなと。あ、でもコミケでしたね、ボボンって言えば。
あ、そうね、うんうん、
コミケ行ったことないんですけど。
俺もないよ。
あ、ないなかった。
うん、なんかそうね、行きたい気持ちはあるんだけどさ、うん、見たいブースってものがその一部しかないから、
うん、
それだけのために行くのもなっていうのもあるし、
はいはいはい、
まあシンプルに人混みが嫌いってのもあるし。
ああ、はいはいはいはい、
うん、なかなかねこう気合を込めないといけないからさ、
うん、
うん、行きたいんだけどね。
なんかそうなんですよね、なんかこう行ったとしても企業ブース回るぐらいになっちゃいそうな自分がいるんですよね。そんなに、
そうそうそうそう、企業とまあ、そうそうね、あとはなんだろう、知り合いとかがさ、
うん、
まあ、あとフォローしてる人が出してるとかだったらそこ行くかもしれないけど
ぐらいですよね、
うんうん、うん、
だからちょっとなんかまだちょっと職種が動かないとか、あと急に決まったりするから、だから出店が。
ああ、まあそうね、うん、まあ元から決まってはいるんだろうけどね。
まあそうなんですよね、
うん、
今参戦するポストされるみたいな
あ、ね、
話とかあるんでね。
藤原元をコミケ参戦みたいな、
ね、藤原元をコミケ参戦そうそうです、
うん、
ね、うん、ね、コミケ参戦してどうするんだってね、何の本を売るんだみたいなねCD かな。
いや、まあ CD でしょCD でしょ、そりゃ
CD 売るのか
、うん、まあまあ、デモテープとか売るんじゃないの
隠し曲欲しいな、まあまあまあ、そんな風なねこと思って、なコミケの思い出とか皆さんあったらねみたいな感じの思ったけど、あ、ルイタンさんもなかったかってね。
ないっすよ、行きたい気持ちしかないんですよ、
はいはいはい、それこそ今回の夏コミは宣長さんが出展してたらしいですね、
うん、あーね、言ってたよね、
うん、へーって思って、うん、あの ラリルーレロっていう番組の、うん、
ね、
本を出し、ね、なんか同人本出したっていう話ですよね。
うんうんうん、ね、
すごいな、本出せるってすごいなっていう。
本当な。
なんかまあ
もう青桐のグッズ買ってきてもらえばよかったな。
青桐は同人誌とはあるんですか。
いや普通に出店してたよ、あの企業ブース。
ああ、企業ブースでね。うん、
うん、結構でかい展示とかもあって。
で、そういう、うん、だからその青桐ファンの人が同人誌をなんか一般で出してたりとか。あ、いるいる、ある
いるいる、うん、普通にあのなんていうの、あのまあ V でいうところのママみたいな人が普通に出店してるから。
あ、ママが出店はでかいですね、それはもうそれもほぼ公式じゃないですかみたいなやつね。
そうそうそうそう
はいはいはい、あ、それで言うと、あ、確かになんかあ、お兄は夏コミ行ったんだ。
うんうんうん、
頼めばよかったなんかでもね、あれですよ、そので言うと、あ、まあ、スイートホームメイドの人もなんかね、あの、
うん、
本出してたっぽいしね、絵師の人が。
ああ、はいはいはい、
なるほどねって、あ、それも欲しいななんて思いながら、そういうのは欲しいなって、うん、ただ、まあね、行ったところでなんか本当になんか楽しむものが、コスプレイヤーを撮影とかも全然興味ないから、自分は。
わかる、俺もそう、
うん、だから、うん、なんか行ってなんか 1,2 時間で終わっちゃうんじゃないかってね。
そうだね、それは確かに思うな。
コミケ、うん、行ってやることやってすぐ帰ってやることねえなーぐらいのになりそうだから、うん、なんかこうもうちょっとなんか楽しめたらなと思うんですけど、
うん、同人誌即売会ってものは結構俺は行ったことはあるんだけど。
ああ、そっちはある
んですね。正直、うん、うん、あの新潟ってさ、一応あれなのよ、新潟市の方で、
うん、
あの日本で2番目にでかいって言われる同人誌即売会やってて、
へ、
うん、ガタケットっていうのがあるんだけど、
はいはいはい、
それに結構昔から行ってたのよ。
ああ、へえ、
うん、まあまあ、ね、先週ちょっと話話題になったけど、姉貴とかとね、
うん
うん、上の姉貴が高校の同級生と作出してて、それにくっついてよく行ったんだけど。
あ、それは何のジャンルとか。
ね、格ゲーの BL だったっけよ、ちゃんと見てるやけど。
はいはいはい、格ゲー、
うん、結構 KOF とか。
ああ、なるほどなるほど、
うん、KOF とか西遊記とかそこら辺の BL を出してたイメージが
あ、BL 本ですか、なるほど、
うん、で何回か行ってたけど、まあぶっちゃけそんなやることもなかったから、
うん、
うん、CI とずっとだべってるか、
はいはいはい、
まあ、 まあ、結構後半の方とか会場行かずに近くのパチ屋で暇つぶしで終わるのを待てたりとか。
パチ屋が近いんか。
いや近くはないんだよ、うん、当面のところで、ね、止めてもらってね、うん、あなるほどとこもやっ
と、うん、なんかこう
だ
か
僕実はコスプレ経験もありますからね。
え実はね何のコスプレですか。
いやそれはあんま言いませんけど、
あ、うん、でもなんかそういう
あんま言いませんけど
コスプレスペースもあったんですね。そういうイベントで、そうそうそう、
実はレイヤーなんで僕、うん、
これはもう
情報したことがあるんで、
いやもうほんと 初耳の情報が多いから。ルイタンさんへの質問メールって言ったんだけど来てないな、来てないな本当に今日も。残念ながら来てないですよ、
ね、そういうことがあってね、うんうん、まあ、そういうのがあったからオタクも拍車がかかったのかなって気もするんですよね僕はね。
ああなるほどなるほど、あの、うん、オタクの原点というかそういうところにあった
んですか。そうだね、あるかもね、うん、
ああなるほど、どうですかね、まあまあまあでもなコミケね興味はありますけども、うん、
うん
う
ん、
なんかそうだから売り子でね、そう夏コミ来年こそ夏コミ行ってみたいなと思いつつお盆だしなっていうの お盆のシーズンはなって実家でな、あ
まあなあ、うん、冬コミも厳しいもんな多分な、
冬コミもちょっとね時期が時期ですもんね、
うん、冬コミの時期は俺行けるんだけど本当にめんどくさいから行ってない。
冬コミってどうだ、12月末、
うん本当に末
ですよね、
うん、30、29、30とか損害だ。
29、30ですか。もうね、12月29はね、もう大阪行くって決めてるんですよ、僕。
あ、そうなんだ。
あのガチリックスピンのライブ。
あ、今年の話ね。
今年の話です。今年はね。
あ、毎年の話だった。
あ、いや違うんですけどね。
うん、
あ、まあまあね、冬コミもね、気にはなりますけどね。うんうん、だから、うん、
去年の冬コミはあれだね、あのシーサイドのブースでパリパリの新作 DVD 出るっていうから、
はいはいはいはい、
行きてーと思ったんだけど、
あ、シーサイドですか、
うん、暇なくて知り合いが行くっていうからそこに頼んでもらって買ってきてもらったの、
うん
うん、
はあ、まあ本当に今度どっかコミケ行ってみたい、もしくは代行で誰か頼みたい。頼んでみて。
あ、そっちの方が有力っぽいよな。
頼んで行ってくれるかどうかですよね。やだよめんどくさいみたいなの思われたらね、あれですよね。
まあ人によってはそうだね、ガチで全部回るっていうような人は無理だろうけど、
そうそうそうそう、本当になんか、なんか本当どうなんだろうなって思いつつ、それこそこの前あのローソンでその買ったっていうその雑誌の人ですよ、あの日向ゆかさんっていう方が今回あの夏コミ行って出たらしくて、なんかちょっとした時間に1時間ぐらいかなサイン会をするみたいなことをしてたらしくて、へえ、それちょっと興味あったななんてね思いながら、
ね、
そういうととかね、あるんですよ、突発的になんかあるんですよね、なんかね、ああいうとこね、
まあね自由だからね結構ね、
うん、気になるんですけどね、あと、
うん、
文化放送ブースの再現はまあどっちでもいいけど、
あれね、
撮影あったなってやってる人何人かいましたね、ノリナガさんもやってましたね、
やったね、
うん、
でもあれは君は行くべきじゃないかなと思う
ね、あれはや、うん、あれで 年賀状作るわ。あれ写真撮ったら、うん、
別味やってますみたいな。
ああ、確かに確かに、うん、
うん、まあ、あの放送終了後ね、あのオールナイトの写真みたいな感じでさ、
あー、まあ確かに、
ブース内の写真撮って、
ブース内の写真、
うん、
オールナイトのブースもね、リアル脱出ゲームでなんかできたんですよね、確かね、うんうんうん、写真撮れたみたいなのもありましたね、
そうね、消しゴムがジックから消されるなみたいなね。
そんな脱出ゲームでしたっけ。
あ、違ったっけ。
急にぶっこんできましたけども、まあ大喜利がね、そういう大喜利ありますからね今日ね。
あ、そうでしたね、失礼失礼、
その話しますでも、
いやいいよこれはいいよ、うん、
うん、ねしたところでな、別に当事者じゃないしなっていう。
そうそうそう、
リスナーでもなかったから、
そうリスナーでもないからさ俺ら。
そうなんですよね、うん、あのラジオのリスナーでもなかったから、
うん、
まあでもちょっと打ち切りはさすがにどうなんだみたいなねのは思いましたよね、
まあまあ厳しくなってるよねやっぱりね、
なんか厳しくなっちゃってますねと、うん、まあその ラジオ外での発言だったけど、やっぱちょっと影響の大きさから降板みたいになっちゃってるんですよね。
まあだってね、事件を起こしてそんな人がやってるラジオなんか聞きたいかって言われたらそうでもないでしょ。
まあまあまあちょっと、うん、そうですね、あんまりいいメールは来そうにないよね。その、うん、メールを選ぶ側もね、作家さんがなんかちょっとスタッフの辛労がちょっとやばそうな気はするんで ね、 ね
それこそ本当にね、送られてきたなんかメールに過激なことあったらそれを消しゴムマジックで消さなきゃいけないわけ
です。まあまあそうですね。
うん、忙しいだろうなって思うよね。
忙しいなっていう、スタッフが忙しそうだしな。まあまあまあだから、うん、まああれなんでしょうけど、公認のパーソナリティってどうなるんだろうみたいな話もねありつつ。
ああね、まあこれ流れてる子にはもう決まってんじゃない、ワンチャン。
あ、ワンチャンね。でも2週連続でなんかこう、うん、ミュージックスペシャルみたいな感じの穴埋めみたいになってましたけど
ね。え、なんか今月いっぱいはそれでなんとかしそうな気はするけど。
ああ、まあ確かに確かに。
うん、
急になんかね、なんかその公認を任された人も荷が重いだろうなとは思いますよね。
う
ん、
もうね、山田裕貴3時間半でいいじゃないのかなと。
ああ、まあそれそうね、もうなんかぶち抜きでいいじゃねえのって思って、うん、
ねえ、うん、あ、なんかねえ、聞いてねえけど、なんかワンピースのルフィみたいな感じでラジオやってるんでしょ。
ああ、そうですね、僕も聞いたことない、う
ん、立ち上がって
、うん、
ねえ、俺がラジオをやるんだみたいなことやってんでしょ。
そう
3時間半やれるでしょ、そうだったら、
ね、そういう、うん、もうラジオをやってほしいな、うん、
ねえ、うん、月曜日の支配者になってほしいよね。
そう、確かにね、うん、
もうクロスからずっとさ
そうなんかね、あのちゃんの情報でしか聞いたことがない山田優
子。そう全然知らないけど。
確かにね、うん、もうそうだ、そうなるとスペシャルウィークもね、もうすぐですよ。え、再来、
あ、そうだね、
そうか、もうこれがオンエアされてこない翌週がスペシャルウィークになってるとは思うんですけど、だ、え、スペウィーでしょ。だからスペシャルウィークでなんかだからこそなんか特番入れてほしいですよね。それだったらそれで、
まあそうだよね、
ゼロのその月曜日の枠は、
うん、スペシャルだもんな。
そう、スペシャルのウィークですからね、聴取率のね、なんかスペシャルウィークっていう仕組みもどうかなと思うんですけどね、うん、
まあまあまあ確かにな、やりすぎだしな、オールナイトに関しては。
そうなんですよね、うん、うん、なんかお金、
ラジオ大阪の桜橋なんて月じゃねえ、年に2回だよ。
あ、そうなんすか。
スペシャルウィーク、うん、少ないんだよ。
へえ、そんなもんなんすね。
うん、
スペシャルウィークなんか2ヶ月に1回やってますよね。
今そんな感じでね、そんな本当に
頻繁にやって、あ、そんなにスペシャルウィークって多かったっけっていう。
うん、めっちゃ多いよな。
一応 TBS ラジオはスペシャルウィークっていう言い方はな、使ってないんですよね、確かね。
ああ、そうなんだ。
そう、スペシャルウィークっていうのを廃止して、だからその毎週がスペシャルだみたいな感じで、まあ、その TBS の社長が打ち出して、そんな、ね、特別なことする必要もないですみたいなことを言ってたらしいけども、みたいなね、うん、ことを伊集院さんも言ってましたけども、
毎日がスペシャル理論か。
毎日がスペシャル理論で、スペシャルウィークはないですっていうことを言ってるけど、案になんかゲスト呼んだりとかしてるんですよね、 TBS ラジオはその週に。だから一応意識はしてんだろうなっていう話です。
まあそうだね、うん、
山里さんのラジオは大喜利甲子園っていうのが毎年夏はあるんです
よ。あ、はいはいはい、うんうん、よく聞くねそれ。
そう大喜利甲子園、これがまた面白そうというか、ちょっとね、
うん、
去年なんか
須田さんがリボルバーヘッドのオールナイト日本ゼロとか言ってるけど、
うん、それはもうなんか
めっちゃ聞きたいけど、それは
リボルバーヘッドだけじゃダメだから、うん、もう一人ね、
うん、まあ青木マッチョあたりなんのかな。
青木マッチョ、もうクリスタルジムのオールナイト日本なっちゃいますよね、うん、
うん、マッチョ部のね、
マッチョ部のなんかどうなんだろうってね。
うん、面白いだろうけど人気はないだろうなと。
うん、ちょっと高野さん呼んできて。
そうな。
このマジラブネタもね、分かる人分かんない人いると思いますけども。うん。
うん、リボね。ね、YouTube だと AV 女優ばっか呼んでるけど。
あ、そう、リボルバーチャンネル。
うん、そう。
ありましたね。だからそういう、うん、もうなんかだからそういうエロ仕事をしてるから、なんかちょっとスポンサーが難色示したみたいな話もありますからね。
ああ、確かにね、うん、だから早いんかあいつ。
そういうこと。 かね、うん、そのリボルバーヘッドの話はいいんですよ多分誰も分かんないと思うね、ほとんどが。
まあそうね、リボはね、うん、
リボさんの話、うん、あ、なんだろうな、あとな、まあ、ラジオの話はそんなもんすかね。スペシャル、
まあそうね、これ以上やっちゃうと温泉の批判みたいな話になっちゃうかもしれない、
うんね、うん、まあ山里さんの、
ちなみにさ、 はい、あれ、あの温泉の話なんだけどさ、あの温泉キング枠とか言われてる、あのなんて特別会みたいな、
お試しコーナーです
よね、お試し枠、
お試し枠、
うん、はい、あれは何個か聞いてる？
あれ、整いましたは聞いた。
おお、ほうほうほう、熱波塩、
熱波塩、はい、うん、あれはまあ渋さんが聞いてくれって言ってたんで、まあとりあえず聞いたんと、うんうん、でも最終回だけまだ聞いてないですよね
ああそうなんだ、
復活の S ですよね
うん、復活の S、
うん、あ、ドラゴン、
熱波塩ぐらいか、
熱波塩と、あと何がありましたっけ、
サエスズとか。
あ、サエスズ聞いてないですね。
サエスズおもろいで、
いや、なんか面白いんだろうなと思いながら、
うん、
なんかどっちも知らないからなっていう
そうか、
どっちも知らない、知らないラジオで知らない2人が喋ってるのを楽しめるのが果たしてっていうのがあって、
ああそういうことね、
うん、ちょっと僕はそういうので取捨選択は割としてます。
ああ、あれか、鈴本さんの前のラジオとか聞いてなかったの？
そうなんですよね、
あれ番組ラジオ
なんか ありましたね、なんだっけ、うん、あれも聞いてないですよ、
夢見る男子は現実主義者、
あれもだし、うん、アニメ知らないしなっていうのとか。
ああ、そうなんだ、
そうそうそう、
あれも面白かったから、
うん、
うん、サイスズとか、あとなんだ、川島レイジネスと、
うん、あ、川島レイジさんね、あの方もどなたなのか存じ上げなかったから知らなかった、うん、聞いてないです、ね、
ああ、そっかそっか、あの人はマッシュルのイメージか、有名とこって、
はいはいはい、
うん、マッシュルラジオでおもろいってなってラジオソロ番組やろうかって話になったらしいから、
へ
え、うん、まあ俺の中では夜桜さんちは大作戦だけど、あの人、
へえ、あ、なるほどなるほど、
うん、
まあそう考えるとほとんど聞いてないなってなってますね、今の温泉。
ああ、マジか、多分俺ほとんど全部聞いてると思うんだよなラジオ温泉枠は。
ああ、なんか本当になんかもう、いや、地上波も聞くラジオ多くてみたいな感じでね、
ちょっとこう
言い訳をね、言い訳をしてますはい、昨日もだって山里亮太の不毛な議論聞いてましたもん
ジャック、うん、まあね、
ジャック、
TBS まで聞いちゃった、確かにそうだな、
TBS 聞いちゃって、うん、いや、うん、あと声優ラジオだったら東京 FM でやってる津田健次郎スパーキング聞いてます
あ、
スピーキングはスピーキング聞いてますね、うん、
ほうほうほう、俺もあのラジコをプレミアムにしないからさ。
ああ、そうですね、
うん、プレミアムだからもう、うん、プレミアム入っちゃうと本当に無限の可能性があるんで怖くて入ってないっていうのがあって、
まあそうですね、
うん、だそうなると温泉と、まあそうね、ポッドキャストとかで聞けるやつと、
はいはいはいはい、
っていう感じになっちゃうから、
なりますか、
うん、
あとそのグッドオーバーさんから来てますけど、コメントで、うん、温泉チップ機能実装される件、
え、チップ機能なんか
あります、あります、新サービスのお知らせで昨日紹介されましたね、温泉ポイントで温泉チップを、番組に送ることができるっていう、
え、何、ゲラのチケットみたいなこと
投げ銭ですよ、はい、
へえ、うわー、そうか、タブリエさんどうしたマジで。
でもなんかノンスポンサーの番組ですかね、やっぱ結局はそのチョイス、
まあまあそうね、
チョイスとして、うん、一応ラインナップがいろいろあって、
へ
ー、ニジラジとかスーパーマリカクラブとか、調査依頼、笹森、チャカダン、
うん、あ、はは、
三崎奈子、覇王の城、
うんうんうん、
あとラジオテクテクとか、まあまあ、
ああ、はいはいはい、
あと、まあ、フル株だと鴨さん学園とか大和魂も対象ですね、
うん、まあそう、個人番組って感じね、
個人番組で、そうそう、だからその、とりあえず知った直後にライコリさんに送ったらキョンちゃんへの二重投げ銭っていう
まあそうだよね、できるもんね、
そうだからキョンちゃん枠2つあんだよな森谷京香さんのやってるやつ、
うん、そうな、
うん、
なんだろうね、うん、まあ批判みたいな感じになっちゃうけどさ、
まあはいはいはい、
うん、まあちょっとイベントで200万とか払う暇あったらそのな機能なくてもいいよなって思っちゃうね、
まあね、潤ってるでしょ、うん、っていう
なあ、
うん、
じゃあ200万とかやめようよって思うんだよな。
プレミアムのお金もいっぱいあるじゃないの、リスナーさんからの。
うん、200万だってどうせ相性または同時優勝したらね、複数に200万払うんでしょどうせ。
そうそうそうね、幅広いっすね、うん、幅が、
うんうん、でもマジだからイベントをさ無料とかやめていいんじゃねえのって俺思うんだよね。
確かにね、温泉祭り無料ってのもおかしな話ですよね。あ、いつから無料にしたんですあれって。あれ僕があ
れだって
あれ
あの時は
ルイタンさんと会った時ってあれ無料でしたっけ。
いや、あれは無料じゃなかったよ
ね。お金ありかかりましたよね、
多分コロナの感じに入って。なんだっけ、配信でさやった時あったじゃん、
はいはい、
全部あっこら辺からじゃない。
へ、
うん、あれ無料で見れたから多分翌年からも無料で入れますよみたいな感じにしたんじゃないかとな。
はあ、はあはあ、
うん、
なるね。あ、 お兄さんが詳しい情報、将来的にプレミアム番組を無料にしたいと、落ち坊さんっていう、あ、まあ、偉いさんですかね、
あ、はあはあ、
が言ってた
さん、ね、
多分あれですよね、温泉タイムですよね、生放送の。
ああ、そうね、
うん、は言ってたんですね。プレミアム番組無料ってのも、プレミアム番組はプレミアム番組で、なんだろう、閉鎖された空間っていうのはちょっとあるんですよね、優越感というか。
そうそうそうそう、それがいいだよなって俺も思うところはあるんだな、
うん、そう、野球取りとか、うん、そうだよな、
そうね、うん、
あれちょっと厳選されたリスナーしかいなかった感あったからな。
うん、あの温泉祭りの無料化について今年すごい弊害出てると思うよ、すごく。あのマナテクのさ、
はい
はい、DVD の先行発売をやるって言ってんだけど、
はいはいはい、
なんか会場限定買った人に限定でその DVD 出た一ノ瀬かなさん、
はいはいはい、
と岩見さん2人でなんかラジオじゃないや、電話ができるみたいな件をその会場限定で買った人を限定に抽選で当たるみたいなの言ってて、
あーやばい、なんかさすごい、
うん、って言ってるとさ、一ノ瀬かなさんのオタクがかわいそうじゃんって思って。
あー、なるほどなるほど、
うん、プレミアムね、そのまあ岩見さんが目的で入ってんだったら、うんうん、まあわからんでもないけどさ、まあまあまあ、一ノ瀬さんのねラジオをやってるわけじゃないのにさ、
まあ、確かに
そこにね一ノ瀬さんのファンが入れないっていうのはちょっとなーってすごい思ってて。
ああね、うん、
うん、
ちょっともういかがなもんすか温泉さんこんな感じで、うん、
ちょっとね良くないっすよねって思っちゃって。
ちょっと我々は温泉好きだからこそ言ってるんですよっていう
そうそうそうそう、好きだからこう苦言を呈してるんだ、
うん、金払って苦言呈してますねこっちはプレミアム会員だしっていう。
ねえ、まあ、しかも温泉祭り行かねえし
温泉祭りは配信あるのが今回はっていう、どうなんすか、
ね、あんじゃねえの
今回も。やっぱある
やりそうだけどね、うん、無料だからこそやりそうだけど。
まあ確かに確かに、規模感的にね、うん、
うん、なんかねちょっとそこら辺どうなのかなって、
うんうん、あともう温泉さんで言うとなんかやっぱ毎回なんかこう通販キャンペーンってあったじゃないですか。
あ、あったね、
あの通販キャンペーンでパーソナリティのなんかこうトーク CD がついてきたじゃないですか。
あったね、
前はちょっと前からカードになりましたけど、
うん、
あれ今回さそれないんですよね。
ああ、そういえば情報ないね、あの、アプリ CD ね。
そう、 CD なくてトークパーソナリティのトークとか、あれちょっと意外と好きで毎回楽しみしてて、あれのために 何かしら買わなきゃみたいな感じにはなってたんだけど、
うんうんうん、
今回ないんだったら買わねえよってなってます。正直 T シャツキャンペーンみたいになってて、
う
ん、
まあ、そうだね、そうだね、今回そうや T シャツか、
キャンペーンなんですよ今回なんか、
うん、
推し番組ステッカーだっけなんかもらえるみたいな。
そうだね、ステッカーがもらえるみたいな、
うんうん、それもどうなんだろうって思いながら。
そうだね結局こうやって批判になっちゃう
批判になっちゃうトーク CD とかあればね、そのトリプル H のサングラスでも買おうかなって思ったんだけど
ああ
ないかな
っていう、うん、
まあそんな温泉、
うん、ちょっとねそういうのあるよね。
一応聞いてるんですよ番組は、いろいろっていう。
そうそう、番組は聞いてるんですよ、
聞いてるんですよって話、
うん、
で
ラジオいっぱいね、
ラジオ好きなんですよって。トリプル H とかなんか、そうそうそう、次回雨川篠さんゲストですってへーって今ライポス X のポスト見てびっくりしましたよね、うん、
お
ー雨川篠さ ん、お世話になってます何の話だ
あ、まあそうね、いいと思うよそういう、うん、あれは、
そうそうそう、スイートホームメイドもね出てますからね、 アメカさんのキャラクター、うんうん、いいっすよ、うん、いいっすよ本当に。ダガニキのとこの事務所の人です、ね、
あーへー、
そうそうそう、でまあまあまあ
まあまあまあ、
そんな話、何の話だ。まあ変な空気にして終わりましょう。
はい、そうですね。
ということで、別ラジ大喜利いきましょうかね。
はい、
別ラジ大喜利のコーナー、
はーい、
はい、ということでございましてね、今回ですね、お題は消しゴムマジックでも消せないものを教えてくださいで募集しました。
はい、このねポジティブともネガティブとも取れる、
取れる、これは送った人次第のやつでございます。
そうね、
どんなのが来てるでしょうかということで読んでいきたいと思いますね。
はい、
ちょっと待ってくださいね。まずは、リプランの方は来てない、
うん、OK、 はい、
OK、 はい、メールだけで来てます。やっぱそうね、リプライの欄はやっぱ人目につくからってのもあるかな、う
ん、ああまあね、まあリプランが消されたかもしれないしね、
リプラン消された可能性も、ね、ありますね。消しゴムマジックって言うだけでなんかこう言ってはいけないものっていう、いう風な感じに今なってるよな。しかも
まあ今はね、ちょっと触れづらいとこがあるかもね、
うん、っていうことでございまして、こちらお名前やまやんさんからいただきました。
はい、ありがとうございます。
はい、生徒会長のパンツにうんこのシミがついていたのを見てしまった記憶。
これ本当の話かな、
実はベースなのか分かんないな、これは本当にな
んか実は感はあるよな、
具体性がありすぎて。
うん、生徒会長ね、
生徒会長のパン、生徒会長ってのは女の子ですか、これは
どっちだろうね。まあでもパンツ見えるってのは女の子っぽいけどね。
でパンツ見えてそれでうんこのシミついてたのはちょっとね、衝撃ですけども、
うん、確かに、うん、本当にあったことなのかな。
ちょっとなんかでもこれはでも忘れたいのか。忘れたい記憶ということなんですかね、消しゴムマジック
でも。まあまあまあ本人のことを考えたら忘れてあげるべきかなと、
忘れてあげるべきではありますけどね、うん、
うん、
まあまあまあそんな感じなんだったりとか、続きまして、お名前山谷さんからいただきました。
はい、ありがとうございます。はい、
親父が密かに書いたエロ同人誌。
あーちょっとやだねそれね。
コミケに出すつもりだったのかな。
まあうまけりゃいいけどね。
あーまあ確かに確かに。
まあうまくても嫌だけどさ、逆に
ね。いや親父が絵師だったみたいなのはちょっとねあれかもしれないですけど
ね。いや分かんない、そのうち君の弟のエロ同人が出るかもしれないね。
いやそれちょっと悪い、ありそうなんだよな本当に。
でありそうだからね、実際に
実際になんかスケブとかでなんか募集とかしてそうなんだよな。
このジャンルがね何かによるけどね。
あそうですね、
職種もとか書いてるかも。
いやあいつは東方系が好きだったはずなんで。
じゃあ職種ありえるでしょ。
職種もあるのか、東方は職種あるのか。
ありそうじゃない、まあ、何でもありだからさ。
まあそ
う
か、
うん、
うん、ねえちょっとどうなるかあれなんですけども、
うん、
まあまあまあちょっと夏っぽいですね。
ね、
さあ続きましてですね、山山さんからいただきました。
はい、ありがとうございます。
お袋が書いた BL エロ同人誌。
おお似たような話だ。
これお親父とお袋両方とも絵師だったってこと。まあね、コミケコンみたいなことですか。
まあありそうだよね実際にね、それは
確かに、
うん、まあ、そういう意味ではだから親父が書いたのも おかんが書いたのもね、うん、その間に生まれたんだったら実際ありえるね。
まあまあね、
うん、
確かに、まあまあまあまあね、これ山やんさん実話だったら怖いけどね。
ね
どこまでがどうなのかっていうね。まあまあまあ、これも実はなんかすごいなんか、うん、もう半径何メートルみたいな話をね。すげえ実生活の範囲内みたいな話ばっかちょっとしてますけど、山谷さん、次来てます。はい、いただきました。
はいはい、
厳格な父親がモーニング娘。のファンクラブに入会していた事実。事実って
事実って
言うてますからね。
うん、確かにな。もうそれは本当のことなんだろうな全部。
うん、これもまただってさっきは親父って言ってて次父親ですからね。
うん、
呼び方がコロコロ変わってんだよな。
その時代その時代の記憶があるのかな、やっぱ
なんかあるんですかね。続きまして山谷さんからいただきました。
はい、ありがとうございます。
お袋が俺のパンツでオナニーをしていたこと。え、どうやって、どうやるの、女の人が息子のパンツで、ま
あ、くんかくんかでしょ、それは
くんかくんかで、あー、なるほど、うん、そんなことあるかよって
あるのか、
エロ同人じゃねえかってね、
むしろ、うん、いや、それはちょっと怖いっすね。
これは消しゴムマジックで消したいですね、この過去は。
うん、確かにな。
消せないものを教えてくださいで、ちょっとなんかいろいろトラウマものがいっぱい来てますよ
そ、ね、
そんなことを言い出すと、続きまして山谷さんからいただきました。
はい、ありがとうございます。
はい、隣のお姉さんの脇毛
あー、はいはいはい、
あ、まあまあ、まあまあまあ、そうね、そうね、女性の脇毛ってのは初めて見ると衝撃だと思いますよ。
うん、わかるわかる、俺もその経験はある。
うん、ねえ、
うん、
あー、へえって生えるんだなんてね、
うん、確かに記憶には残ってるかもしれない。
うん、まあでも消したいのかっていう話ですよね、それを
まあそうだね、壁に刺さってる可能性あるのかな。
壁の目覚めの可能性もありますからね、こういうのは。
うん、あるある。
うん、なんかね、まあまあまあ、最近の本当にそういう、もうあれも本当同人誌とかも、も
ううん、
基本的に女性の脇毛ってもうなんかないものとして捉えられてるもんな。
まあそうだよね、
最近のそういうのってなんか、
うん、無駄毛ってものはね、うん、ないって思われるからね。
そうそう、あってもよくないとは正直、も別にそのフェチでもヘキでもないですけどなんか
まあまあまあ身だしなみという意味でね、うん、結構みんな切ってるからね。
そうそうそう、そうなんかね、無駄毛処理とかいう感じなんですかね、
うん、
そう、つる、最近のジャニーズもツルツルだっていう話とかね、聞いたこともあります、
ね、ああそうだね、うん、そうやね、ホテル行ってプレスやるよな。
まあそうやな、アパ行ってプレスするよな。
ああするよな、
うん、まあ何の話か何の話かはともかくあれですけども、
まあそうね、うん、もうジャニーズってこともあれだけど、もう今もないからな。もう
スマイルでしたっけ？
そう、スマイルだっけ？うん。
スマイルでもないか。
ウエ
イ。ウエイ。
ウエイ。
スマイルカンパニーみたいな名前だ。スマイルカンパニーは別だもんな。山下達郎と
は。スマイルカンパニーちゃうな。うん。
まあまあまあいいです
。グッドスマイルカンパニーかもしれないね。
グッドスマイルカンパニー。フィギュア？
ネ
ンドロイド。
ネンドロイドね。
ああ、ですよね。違いますね。はい。脇の処理が甘い女性声優情報を募集してますって須田さん、そんなないやろ。
まあそうね、いないと思うけどね、女性声優さんは。
そんなやつおらへんやろぐらいのね。
うん、割と事務所がうるさいだろうからな。
事務所がうるさい。なんだったら無駄に処理のためにお金出すぐらいの事務所が多分。
多分そうと思う、
うん。まあまあまあそんな感じで、続きまして山谷さんからいただきました。
はい、あります。
はい、部活の先輩のチンチンに埋め込まれていた真珠先輩そんなことしてたの、
うん、ってかなんで先輩のチンチン見たんだ。
先輩が自慢してたんですかね、わかんないです。
あ、俺のチンチン真珠入ってんだって。
俺チンチン真珠入れてんだって。いくつの話だよ
本当いつの話。
先輩真珠入れられる年なのって。
うん、まあ真珠入れたところで何の意味あるのか分からんけど、
うん、あれってやっぱりね気持ちよくさせるためなんですか、分かんないですよ。
ああねえ、なのかな、
うん、真珠ってそんなとこに入れるもんなのみたいなね
うん、
痛くないのかなって。いや痛いでしょう、
まあ痛いでしょうね。
まあまあでも慣れるんじゃないですか、痛覚ピアス。
まあまあまあ最初は痛いだろうけどね、うんうん、なくなるとは思うけど痛みは、
うん、そのうち馴染むんでしょうけど、うん、
見た目で痛そうだけどね、
うん、真珠じゃなくてもなんかそれっぽいなんか玉だったら何でもいいんじゃないかって思うけどね。
まあ確かに
BB だとか
、うん、スーパーボールとかね、
そうそうそう何でもいいんじゃないかってね思うんですよ。真珠がいいのかな、うん、あれって一番。
まあ大きさ的にちょうどいいのかね、硬さとか。
やっぱ鉄壁のパールなんですかね。
まあそうね、金銀パールプレゼント、
金銀パールプレゼント、うん、 ね、クリック海賊団ね、血を見ると火を起こすでおなじみの何の話だ
なあ、本当だよ、何の話だよ、
はい、続きましてですね、はい、山谷さんからいただきました。
はい、ありがとうございます。
上司が盗撮でクビになったこと。
あー、なるほど。
もう全部実話なのか何なのか、もう身の回りのことすぎて、まあね、身の回りのエピソードが多いな、まあまあまあ、山谷さん。
まあ確かに近くでなんかそういうのがあると忘れられないよね。
まあ確かに確かに。
あなた気をつけなさいよ。
何がですか、
うん、僕一番やりそうなんだから。
盗撮ですか。
うん、まあ盗撮に限らずさ、性犯罪的なこと。
性犯罪的な、まあね、いや、その音声作品っていうのがあるから僕はっていう。
あ、まあまあまあ、すごくまあ我慢できずにさ、そっから。
いやー、どうなんですかね、まあ抱き枕もあるしって抱き枕を入れちゃったら、なんだろうな、よりリアルなものが欲しくなっちゃうのは正直ある今。
ああ、そうそうそうだよね。
うん、だからオリエント工業のホームページ見に行こうかなって思ってるぐらい。
ああ
、ね、次はねっていう。
うん、なんかもう街遊びとかでさ、ハメ外さないでね。
ハメをね、ハメして。コスプレイヤーとかいるからな、街遊びは。
うん、いや、じゃあお前コミケ行くな、もう。
本当そう。
そんなやつがコミケ行くな。
こんなやつ野放ししちゃダメです。
うん、危ないわ
これをもう自分の生活圏内でなんとかします。
うん、そうな、いやなんとかすんな、
なんとかすな何の話や犯罪はしませんって話です。
そうかそうか、ならいいけどさ
まあいいですけども、はい、続きましてですね、ハマハマさんからいただきました。
はい、ありがとうございます、はい、
おばあちゃんが修復したキリストが
なんか突っ込みづらいな、これ
あったな、なんかなっていう。
うん、あるね、うん、
ありましたね、そういう事件。
うん、あったね、突っ込みづらいね
あれ消しゴムマジック、あれこそなんかこう、あの記憶をなくしてほしいですよね。
うん、そうだね、
あれもうちょっと黒歴史ですよね、あれは。
うん、よくはないっすね、
あれはねーっていうあれはちょっとね、衝撃的でしたね、初めて見た時は。
そうっすね、うん、うん、
さあそんな感じで、続きましてですね、浜浜さんからいただきました。
はい、ありがとうございます。
ギリギリモザイク
あ、なんかそんなあったね。
あ、消しゴムで消せないね、消したいけどね、あのモザイクを消したいよねっていう。わかりますよ。
そうね、まあなんかそういう消せる AI みたいなの言いますけどね。
ね、なんかそうね、進歩しましたね、時代は。
ね、進歩と言っていいのか、
いいのかわかんないです
けど、うん、わかんないけど
でもまあなんかね、モザイク除去装置みたいなの昔あったけど
ね、
あれもね、なんか意味、効果ないのか、なんだろう。
まあでもそれっぽいものを作るっていう生成アプリみたいなもんだからね。
いや、そうですね。あれもなんか、すごい、その色、似た色の色味でそういう再現をしてるだけであって本物ではないですからね、消してるわけではないっていう話ですからね。
そうね、作り出してるからね、どっちかっていうと。
作り出してるから上書きしてるんですよね、モザイクの上から、
うん、そうそうそう、うん、
まあまあそんな話なんですけどまあ続きまして、浜浜さんからいただきました。
はい、ありがとうございます。
はい、自分にあだなすものはすべて消しゴムマジックで消して頂点に上り詰めたが、果たしてそれは正解だったのだろうかと寝る間際にふと心に浮かんだこの気持ち。
あ、それが消せないのね。まあまあわかるよ。
デスノートみたいな話ですかこれ。
まあなんかあるよね、そういう、なんていうの、そういう作品というかね。
ありますあります。なんか結局自分の邪魔者は排除してきたけども。果たして本当にそれで良かったのかっていう、
ね、あるよね、
そんなことを言いつつ、明日も私は誰かを消すのであったみたいな話です、
まあ実際そういうところでね、葛藤を持つことがストーリーのね、進展ですからね、
まあまあまあそうですね、そんな消しゴムマジック、
それは消せないね、
これは消さない、消せないやつですね、思い出ですね。
消してほしくないし、
確かに、いやー、まあまあまあそういう消せない記憶みたいな話ですけども、切なくなってきましたけども、
そうだね。
こちらはグッドおばさんからいただきました。
はい、ありがとうございます。
集合写真で自分と好きな子以外のやつらを消してみたものの距離は詰まらず虚しい
悲しいな。なんか
なんか集合写真ね、あのありますね、
うん、そのそうね、
学校のあれとか、なんか
あの隣同士とかだったらね気抜きでなんとかなるけどさ、
う
ん、あのどうせ消したってことは離れてるんでしょ。
そうですね、
うん、その距離も悲しいよね
もうなんか本当にその合成するしかないですよね。
そうだね、
顔だけ合成して、なんかこう顔はめパネルのようになんか別の体を埋め込むしかない。
そうだね、秋広さんもそのことやってた。
いやあ、その手があったかって今思ってます、
うん、ジャスミンと
その手があったかってね、うん、今ならそういうの
今ならやれる
やれるんじゃない。昔はそういう技術なかったですからね。
あ、そうだよね、うんうん、
今スマホ一発でできるならしてみたいですね、それはね、
うん、
だからといってあの頃が帰ってくるわけではないっていう
まあそうだな、
うん、話ですけども、はい、うん、続きましてすだちさんからいただきました。
はい、ありがとうございます。
消しゴムマジックでも消せないものを教えてくださいで回答ですね。
はい、
けケツナーナ確定なの一つ目のな
あーそうね、ケツナー確定ね。
続きましてすだちさんから
はい、
し志村けんのチンチンインスタグラムに誤爆したと言われてるやつですね。
ああ、そのあったか。
うん、僕 なぜか
あんま覚えてないな、それ。
修正なしで持ってますよ、僕。出回ってきたやつ。
なんでだよ。
出回ってきたやつ持ってます。
もう鶴瓶の方がイメージ強いな、俺。
鶴瓶のイメージありますね。
うん。
あれはテレビでやらかしちゃいましたよね。
そうそうそうそう。
うん。なんか続きましてですね。ゴーって書いてます。消しゴムまで聞きますよ。次行こうですよ。
あ
いうよ作文みたいになってますよ。はい。後藤祐樹市議の賞罰。賞罰ってなんだ。
ああ、なんだろう。
なんかあった
後藤。あいつそっか。あいつ市議だったっけ。
そうそうそう、選挙出てたんですよね。
ああ、そっかそっか。
すげえ出るんだって受かるんだとか思いますよね。
まあネームバリューかね。うん、
ああ、賞罰っていうのは結局過去の犯罪での出来事なの話のことを言うのかな。
あ、はいはい、まあそうな、市議になってからそこを問い出さんでもなって話だけどな。
まあまあまあまあまあまあ、う
ん、みんな知ってるしな。
過去に犯した罪の、と過去に表彰を受けたものの2つを指すという賞罰という。
あははは
あ、まあ、
あじゃあ輝かしい栄光とかも入るのか。
あそういうことですね。賞罰の範囲に明確な決まりはありませんが、一般的には賞として受賞歴や表彰歴、罰として刑罰刑法での有罪歴を、記載しますと。あなるほどなるほど、うん、だから履歴書みたいな話ですよね。
はいはい、じゃああれだ、おっととっと伝線だぜみたいな。
おっととっと伝線、そう、おっとっとおっとっとっていう感じですね。なんか、うん、収録ブッチした話とかね、
あったね、
ありましたね当時はね、うんうん、はい、さあお待たせしました、無です
はい、完成する、
完成します。はい、室井ゆずきのひまそらあかね知事
あーなんかあったな、
室井さんやってたな、そういうこと
あったね、室井さん、
室井さん
違うよ違う言うと思ったけど今言うと思ったんだよ、
今なんとなく誘い水あったなって思って
、来そうだなと思ったんだ今ちげえぞ
現場で怒ってんだ
ゆずきじゃねえからあいつ
違う、室井さんの映画ありますよ、でも今度
あーやるね、
やるちょっと興味あります、僕は踊る大捜査線全話見てる人間なんで。
ああそうか、全部見てんだ、
全部見てると言いつつ、内田有紀がなんか主演のやつだけ見てないなんかスピンオフというかなんかあったんですよね、あれって、なんかドラマスペシャルみたいなのが、
うん、うん、もう全然覚えてないな大捜査線。
ああなるほど、なんかまあいろいろねあったなっていう感じだけど、うん、あ踊る大捜査線をねーっていう、まあまあまあそんな話はいいんです、うん、でも以上です、あ大喜利は以上でした。でもひまそらあかねさんね、
うん、まあ、いや明るい話が一個もなかったね
ポジティブなやつ欲しかったなって思いながら。
ねえ、結構そういうネタ振りした方がいいな。
ここまでネガティブいっぱい来てたかっていう、う
ん、まあ別ラジらしいけど、
別ラジらしいですね。じゃあ次はなんかどうなんだろうって思ったんですけど、
うん、
あの大喜利というかなんていうか次回のテーマ、
はいはい、
気になって夜しか眠れませんみたいなこと言ってください。
うわ、
何かしらの文章を書いた後にオチとして決め台詞みたいな感じで、
はいはい、うわ
気にな
んなそうなやつだ。
気になって気になりますみたいなやつでもいいですよ。
あ、気になって気になりますはいいけど、
うん、なんかそういう崩しでも何でもいいんで、
ね、君なんか結構そういうとこつつくね。
つつきますね。
なかなかセンシティブなとこつつくね。
なんかこのネタをなんかつまんないみたいな風にみんなが思い出したらあれだろって思って、うん、バリエーション増やしつしたらいいんじゃないかっていう思った。
あ、ここでやってみてよかったら使ってみようよってこと、う
ん、よかったら他のラジオで使ってみるのも面白いじゃないかと、
うん、ああなるほどね。
で夜眠れませんでも全然いいんですよ、うん、
うん、あれおもんないけどね。
一応言っちゃった言っちゃった、
うん、もう何十年やってんだ俺だって思う。
だからその書き出しとしてはなんか疑問とかなんかを言い出した後に気になって、
はいはい、
みたいな感じのな、まあふっお便り形式とか、まあ、二段構えのボケみたいな話ですよね。
まあそうだよね、
うん、何かしらをボケてボケて最後に弱いなこのボケみたいな感じになるのか。
うん、いや本当あれはアニラジ特有だからね。
あ、まあ確かにね、うん、
あーオールナイトであんなん絶対呼ばれないもん。
うん、あ確かにな、
うん、
うん、僕も一回だけ使ったことあるんですよね。あんた、
まあ1回くらいはね、
1回はね、僕夜勤で働いてますっていう振りから入って、気になって夜は眠れません、まあ夜勤だから寝ないんですけどねっていう。
ああ、はいはいはい、
そこにつなげるっていうねための、
うん、ま、
やつです、
うん、1回は許されるよ。
1回は許されますか。
うん、うん、そうそう、チンチンもね1回なら許せるんだけどね、うん、
なんかね、
うん、
あ、しくじりで関さんが言ってたんですか、芸人のお前誰なんだよと同じ。
ああはいはいはいはい、うん、はいね、うん、お前のこと大が好きなんもそうだよね。
あ、まあまあね、
うん、あれもまあ使い古しに近いところあるよ。もう、
もう全く崩してもいいんですよね。気になって夜も眠れません、夜しか眠れません、うん、うん、夜しかの曲しか聴けません。
ああなるほどね、夜しかね、
うん、夜しかとか、うん、夜遊びのことが気になって夜しかの曲しか聴けません。
ああなるほどね、うん、うん、
なんか
真夜中でいいのに、
真夜中でずっと真夜中でいいのに。ずっと真夜、
ずっと真夜っていうのあいつら、
ずっと真夜って呼ばないですか、あれどうなんですか。
うわ俺知らないけど、
略称
なんかそんな、なんかネトウヨみたいな言い方さ。
あ、はい、ライコイさん、気になってチンチンしかいじれません。
そうよくないっすね、
そういうこと、そういうこと、
うん、今一番面白くないものの塊ですよ。
いや面白くないって言っちゃダメですよ。
いやもうね、いや聞きました最新回、
まだ聞いてないです。
あのまだやってんすよ。
まだチンチンやってるんすか。
うーん、もういいって本当に。
いやもうなんかノルマじゃないですか毎回の。
うーん、もういいよあれ、
チンチンがノルマでないですか、うん、
もうそういうラジオじゃないじゃん、チンチンラジオじゃないんだから。
もう
やめて。
いや、まあまあね、いろいろ、いろいろあると思いますよ、なんか、なんか面白くても面白くなくてもいいです。うちの番組は採用率 100% なんで、うん、
まあそうですね。じゃあ
本当になんか ラジオで採用されない人みたいなことを言う、なんかね、その、
うん、
言ってるけど、本当に採用されたいのかっていう話なんだよね。その
まあね、
あと採用されたくて送ってるんだったらそんな近道はないよって話。
まあそりゃそうだよ。
そう、
うん、まああとあいつら採用されたいっていうかさ、
うん、
なんだろう、有名番組で名前呼ばれたいっていうだけだからね。
ああそうですね、
うん、有名番組呼ばれたいとか、あとまあ君みたいに声優さんの口から自分の名前が聞きたいみたいなさ、
はいはいはいはい、
横島な考えじゃないから。
ああ本当に僕声優さんに名前言われたいんだったら秋広で送ってるよ。
ああまあそっか。
そうなんですよ、
確かにそうか、
これそうなんですよ。そこなんですよねって、そういうわけじゃないんですよ僕は。なんか、
そうね、秋広って呼んでくれてる人はもういないもんな、一人しか。
ちょっと、 ちょっとあの人しかいないなっていう話で、
うん、一人はいるけど、うん、
うん、そうで、あとそう、ライコイさんが普通のメールは採用されやすいと、個性をすべて消したやつって言ってますけど、
うん、
それは、
まあね、
だから個性をすべて消したやつがばっかり没個性のラジオになっちゃうから、作家さん採用する作家さんもそれはどうなんだっていう話ですけど、
うん、そう、アニアジ意外ともう全部没個性なイメージなんだよな、うん、まあ、全部っていうのは言い方あれですけど、
まあまあまあまあ、
うん、なんか似たよか寄ったかみたいなメールが多いかなって
ただ、まあ、
思っちゃうんだね。
それも無難ちゃ無難だからってい
う、そうなんだね、無難は無難なのはまあ分かるんだけどね、うんうん、まあまあそんなメール送ってもねえような人間が言うのはあれなんだけどさ
まあ何かしら分析はしますけどもね、
うん、
さあまあそんな感じで、まあ、
はい、
まあ呼ばれたかったらうちにでも送ってきてください
まあまあこんなね気持ち悪いやつに読まれたいかどうかは別としてね
どこの誰に読まれてんだって話ですからね、
うん、とりあえずね抱き枕抱くような男が、
抱き枕抱くような男ですよな、うん、抱いちゃ悪いのかってね抱き枕抱くにもいろいろバリエーションがねっていう、こうまた気持ち悪い話ですかこれ、うん、
そうな、気持ち悪い話ではある。
その足元だけ抱きついてなんか膝スリスリする感覚もね味わえますよ
まあそうね、それは確かにあるかな。
これはこういうのだね、抱き枕もいろいろだからもう 顔の部分だけ抱くだけではないんですよって、抱き枕はねっていろいろな抱き方ありますよねっていう、うん、あとそう、個性出すとリスナーヘイトにつながるリスク、そうそうなんですよね、うん、なんかこうこいつのメールばっか読まれててつまんねえみたいなので、なんかヘイト買われるのも、それもなんか、
まあね、
意図してないんだろうしな、番組としてもなんかこう、うん、
なんかアニラジ特有だよな。
あ、確かに、
うん、なんかオールナイトだとさ、読まれてる、いっぱい読まれてる人見たらさ、うん、すげえってなるだけじゃん。
まあそうそうそうそう、
こいつばっかりみたいなことってあんまなくない、オールナイトだと。
あ、確かに、なんかさすがだなって思っちゃう、
まあやっぱ内容で選ばれてんだなっていうのが分かるかな、うん、なのかな、うん、
確かに、やっぱ才能だなってい
う、まあ、うん、アニラジだとやっぱそういう風になっちゃうから、やっぱ内容がやっぱ聞いてる人からしてもそんなに強く感じないというか、
うん、
っていう風に思うのかなってなるよね。
確かにね、
うん、
そういう感じのこと、こいつばっか読まれてるわちょっとねってあれだけど、
うんうん、
まあでもみんなね、あとラジオネームが思いつかなくて送れない人もいるみたいですね。
なんだか、ああなるほどね、まあ、別に何でもええやんって初めて、ね、
ツイッターネームでもよくねっていうね。
まあツイッターやってない人もいるからね、それは。
ツイッターをやってない時点で、まあツイッターをやってない人がいるっていうのもなんかこうちょっと難しい話で、
うん、
なんていうんですかね、ツイッターをやってない時点で情報、
まあまあまあ、
情報戦から置いてかれてるところはありますよね。
まあそうだね、うん、情報収集力はだいぶないからね。
だいぶないんですよね。だから、うん、情弱っていう言い出すとそれまでなんですけど、
うん、まあその通りではある。
うん、だから今はやっぱ X やっとくべきですよみんなっていうのはある思う。
まあね、まあ読まれたい人ならなおさらね。
そうそうそうそうそう、
うん、まあ別にね、メール送る気もなくてっていう人だったらまあ別にいいだろうけど、うん、
別にそのね楽しむだけ聞く線とかだったらね全然、
うん、
まあでも本当に投稿者なんすかね、投稿すればいいじゃんとはね思うんですけどね、うん、別に本当何も考えずに投稿すればいいっていうのと、まあ、僕もあとポストでしたのが、うん、短い文章だけのコーナーとかがやっぱハードル低くていいんだろうけど、それがなかなかないよねって最近。
ああそうね、最近そういうネタコーナー少ないよな。
一歩目のお台箱的なやつないですもんね。
確かに確かに、
あれ全然もう等しく平等になんかみんな読まれや、うん、まあ運もありますけど、
そうだね、
まあ、読まれてもおかしくないだろうなっていう、
うん、
のがあると思うんでね、何かしら。
あ、そうね、うん、あ、ラジオネーム考えてくださいって言えるもんね、確かにね、悪くはないもんな。
まるまるさん、ラジオネームか、伊集院さん、ラジオネーム考えてくださいとか ありますからね
、うん、あれだからね、あの本土楓さんにラジオネーム作ってもらって、それはいまだに使ってる人いるからね。
あ、そうなんですね。
うん、あの、なんだっけな、アイムソーハッピーさんが、
へえ、そんな人が
っていう人がいるんですよ。うん、うん、なんだっけな、漢字で自分幸せって書いて、アイムソーハッピーだっけ、うん、
あ
うん、みたいな。
ああなるまあまあなるほどね。まあ今来てますけど、別ラジで一言ネタを初めて、新規を呼び込もうと。一言ネタね。
ああなるほどね。
なお台箱的なやつでもいいんですよ。だから、うん、あ何青木さん今のですももっと投稿数伸びてほしいと願ってます。ああねグッドオーバーさん言ってますけど、でもあれは多分ねいっぱいあるけど1回につき1メールしか読まれないからちょっとね難しいんだろうなっていう、うん、もっとなんか数、
まあそうね、
数読めばいいんだよ番組が番組が数読めば闇抱える人も少なくて済むんだよ。
まあそうだな、まあでもそればっかり当ててもっていうバランスもあるんだろうなと思うけどね。
いっぱい読めよっては思うんすよね。なんかあもう、まあ、やっぱ苦言しますよ今から苦言を呈します。
まあでもさ聞き戦の人からしたらさ、うん、この読まれたいっていう投稿者もいるけどさ、聞き戦の人によってはさ、まあ、あのメールばっかりじゃなくてその本人の話が聞きたいって人もいるから、
そうそう、いや本当そこのバランスはあるんですよね、
うん、
だから 4,5 8の3時間3分そうなんですよ僕が言いたいのは、うん、今回メール読めませんでしたってふざけんなって俺は思う
俺は別にいいんだけどなあれ
ちょっともうちょっとリスナーに寄り添えって思っちゃうのと2人の喋りが聞きたいっていう、そうルイタンさん派もいるわけじゃないですか、
うん、待ってあのコーナー自体さ一応さあの皆さんのメールだったりあの近況報告で3時間喋るっていう話じゃん、
うん、
だから近況報告の部分がそこだから、
あまあそうね、緊急、うんうん、じゃあそこ分けてほしかったり、少なくとも一つは読めよっていうふうに思っちゃったりとか、なんか思っちゃうんですよ、ね、
まあ、それとね、やっぱ投稿時間がね、まあ、放送時間が伸びちゃうのもあるからね、
3分ぐらい確保できるだろう、3時間3分だったら、
もうあれ、3分以上やってるから、
やってた、もう、だからそこの3分で切れよって思うね。
いやそう中途半端のところに止めたさ面白くないじゃん
まあそうなんですよね、あそこザキヤマさんの塩梅なんでしょうけどね、うん、あれもね、
う
ん、
そうそうそう、うん、
あごめんなさいねここだけの愚痴ですこんなこと四五八のタグとか名前つけて言いたくないもん俺も
まあね、うん、分かるよ、うん、俺だってタグつけてチンチンチンチンばっかもういいよって言いたくないもん、はい、あ
愚痴らせてくれだからここら辺でっていう、
うん、
話はい長くなりましたエンディングです
はいはい、それではここで一曲、音玉タバコかっこ青霧高校で抱き枕抱きまくり。
あ、抱き枕だから
うん、抱き枕合わせた。
まあ、そんな感じの、ま。
はい、エンディングですか？
エンディングです。どこから使ってるか分かんないですけど、はい、エンディングです。
はい。
またなんかバッツリ、別らしいってカットしてます。
はい。
そうですか。感じです。はい、この番組では皆さんからね、メール募集してます。
はい、
アドレスの方はですね別ドットだからねアットマーク gmail.com までということで、bets.dakra2 アットマーク gmail.com までよろしくお願いします。
いやチョケラ
チョケラチョケラなんかこう皆さんのねなんかこう読まれなかったメールとかね、うんまあ、別に添削コーナーってわけでもないですけどもなんかうんせっかくなんだねあの再利用してもらってもいいんじゃないかなと。
うんうん、何添削ってことは何君赤ペン先生
赤ペン先生するかもしれないですよ。いや別にこれは添削なしみたいな人もいるかもしれませんしあのプレバト的な夏井いつき先生的なね、うん、感じの、
うん、この一文で後半の文は埋められるの言いませんみたいなね
そうそうそう
あるかもしれない、ね、
そう、うん、すげえもう 赤ペンでこう文字を消す作業、うん
このメールの季語はっつってね
季語は季語言い出しちゃって、うんまあ、何かしらねあるかもしれないんでね
メルバトね
メルバト別バトがあるかもしれないです。
うんまあそうかメルバトはとそうだね岸田メルのバトみたいな
岸田メル先生もねなんか、うん、すごいなんか写真見るたびに衝撃的ない
やおもろいよねあの人ね
ね、あいいメールはねこっそり秋さんが流用してくれるかも
やっちゃうもうそれやったらもう叩いていいよみんなで、うん、もうみんなで叩いてこいつ消そうぜ消しゴムマジックで
そうした時はあの別ラジのタグで告発されるよね
、うん、もう消そうぜこいつのこと、
消しゴムマジックでね消されちゃう、うん、消しゴムマジックで消されるのはラジオの前のあなたかもしれませんダメだよそんな
もうまた別バトじゃんこれ
別バト
でねオンバトみたいです
ねオンバトオンバトってねバト違いでしたね、
うん
場と違いでございますね。さあ、まあそんな感じで、あとお知らせですか。
お知らせですか、何があるかな。まあそうですね、青桐高校今月末にね、3人新人がまた入っていますんで、
はいはいはい、
まあ、ぜひ皆さん見ましょうや。
あー、なるほど、
うん、もう新人さん初っ端からですから、あのお披露目動画で、早速実写で晒してるんで。
実写
もう顔以外全部出てるんで。
実写がもうなんか、
いや青木ってそういうとこなんよ。
そうな
ん、うん、まあ、あの初っ端からね、富士急ロケ行って、あの一人が車の中でゲロ吐くっていう、ね、
もうかちょっとなんか過激系ですね。
でもまあ青木はそういう何でもいいなとこなんで、
まあまあまあまあ、
そうそう、実写がもう、そうそう、ライコさんが言ってる通り実写が普通なんで青木。
まあまあまあまあまあ、
うん、実写やってないメンバーの方が少ないかな。
へえ、
ワイド実写が多いです。
あ、すごいですね。
うん、
いや、まあまあ行かれてんだろうなとか思って
うん、まあそうね、もうゲロがもう個性になってるわ。そのファンアートの半分ぐらいゲロ入ってる
もうアイデンティティみたいになってますよ
そうそうそうそう、
へ
え、うん、そうですね。あとは、あ、そうですね、トールヨレディは YouTube の方で僕とトーノさん2人でやってる
わけ。ああ、やってますね。
はい、まあ超不定期で最近やってますんで、
はいはいはいはい、
はい、あ、まあ、最近もなんか知らないうちに俺が知らない回があっても
、はい、何かね、なんか出てましたね、
うん、うん、まあそういうのもあってますんで、はい、よろしければお願いします。
よろしければよろしければチェケラーということで、
ああ、グッドオーバーさんもショートとか見てるんですね。ありがとうございます。
ああ、そういうの見てるんですねうちもショート動画、うん、ショート動画やるようなショート動画がないからな。
ないよね、切り抜きしかないからね。
そうそうそう、
うん、しかもそんなコンプライ的に良くないやつ、
良くないからな、
うん、
まあそうですね、僕はもう今週はないです、思いつきません
あ、ないですか。
でしたけども、まあね、思いつかなくてもいいんですかね。うん、まあまあまあ、うん、皆さんいろんな、推し活頑張っていきましょう、
まあね、いろいろありますよ、うん、
いろいろありますよ。温泉祭りがいつだってあるんですよね。
あれ9月じゃなかったっけ。
うん、そうそうそう、
うん、9月の半ばか頭の土日だったっけ。
ああ、はいはいはいはい、
7か、はいはいはい、
ああ9月7日、ああ、じゃあまあそろそろですね、うん、そう考えると、
まあそうね、まあ9月だったらあれですわ、あ、9月のいつだっけな、半ばの土日に、ね、毎年やってますよ、長野のね、佐久公園でやってる、
はいはい、
アニエラというアニフェスがあります。そこの方にね、はい、僕さもう毎年参加しますので、はい、よろしければ、まあ暇な人がいたらね、アニソン聞いて野外で暴れたい人はぜひ来ましょう。
ああ、
そう、ダイアローグ来るね。
ダイアローグも、
ライコイさん来るの、ライコイさん来るの、
ライコイさんね、そうか、うん、ルイタンさんと会って会えるんじゃないですか。あと、そうですね、うん、あ、高橋彩さんがディナーショーするっていう情報が入ってきました。
ああ、そうなんだ。
なんか、
ああ、ライコイさん仕事が
高輪プリンセスホテルですね。高輪プリンセスホテルとかで、なんか、昼夜2回やるっぽいっす、うん、なんかそんな、
ディナーショーか。
ディナーショーって、
うん、秋色もディナーショーやんなよ。
あれ、
うん、
ディナーショーね、ディナーショー何なんですか、それ何をするんですか結局ディナー、歌よりはトークですよね、うん、基本的に。
まあそうだろうね、まあ歌ってもいいんだよ、うん、
でもただ飯時にふさわしいおしゃべりができるかどうかは微妙ですからね。
まあそうだな、それはそういうふうにこうかもしれん、うん、
ディナーショーって何だろう。
終わり際はさ、秋広さんが炊いてくれたお風呂にみんな入るっていう
なるほどね、ちょっと気合い入れて炊きすぎて温度上がっちゃってるかもしれない。
そうそうそう、熱いなーっつって、
熱いな、押すなよって
そんな熱湯はやんない、
熱湯はね、あれですけども、
うん、
そんな感じでね、そんな、鼻にあんもの詰めて歌いながら、でもわはは本舗じゃないですか、それはわはは本舗ですね。
懐かしいな、
はい、
梅ちゃん、
梅ちゃんですね、
うん、
さ、梅ちゃん先生の梅ちゃんはそれの梅ちゃんじゃないっていうね
違う、そんな先生いたらもうみんな授業聞く、
いや聞くんだ、
うん、聞くでしょ、そんな先生、おもろすぎるでしょ、
面白いですね、うん、名物先生であります、
うん、
そんな話はいいです、はい、はい、最後ごちゃつきましたけどね、はい、
はい、
そんな感じで終わりたいと思います。別ラジ第410回でございました。
はい、
はい、お相手はアキロと、
はい、ルイタンでした。
それでは皆さん、さよなら。
はい、さよなら。